はい、それではイザヤ書を開いてください。イザヤ書を開いてくださいですね。今日からですねイザヤ書の学びに入っていきますですね。旧約聖書と呼ばれる旧約聖書の中で預言書と呼ばれるところの代表的な預言書ですね。でまず最初の預言書になりますね。イスラエルはこの律法が与えられていて、モーセ五書と呼ばれる創世記から新命記までですね。でこの律法が与えられて、それで生きてきたわけですけれども、それをですね、新命記にあるんですが、主との神の関係をですね、この夫妻との関係のように、これ契約を結ぶかのようにですね、神様は契約を結んでくださったわけなんですよね。でその中から、この彼らが離れて背いてったわけなんです。それが歴史ですね。このその後の歴史です。でそこで神が預言者をその時に、送っていかれたんですね。でそれぞれの預言者がいつ出たのかを示す年表ですね、皆さんにお渡ししている年表を、ご覧くださいですね。で、この時にイスラエルが南北に分裂してまして、北イスラエルと南ユダに分かれてますけれども、このそれぞれの国がですね、捕囚の危機があった。この外国の敵によってですね、捕らえ移される危機の時に神様は預言者を送ってるわけなんですね。北イスラエルはアッシリアに紀元前の722年に捕らわれていきますけれども、その前にヨナであるとかアモスとかですね、あとホセアとかが出てきたわけなんです。そして、その前にあれですね、預言書にはなってないですけれども、エリアがいて、初めにエリアですね、それからエリシャですね、エリアの預言書っていうのはないわけですけれどもね、けれども第一列王記の中に書いてあり、エリシャは第二列王記の中に書いてあるわけですけれども、そして南ユダですねが、やはりこのイザヤがいて、ミカがいてって書いてますね。エレミア、エゼキエルとかだ、このゼパニアとかですね、こういう預言者がバビロン捕囚ですね、このバビロン捕囚の手前で神様が多く使わしておられるっていうのは分かるかと思うんですよね。紀元前の586年に最終的にバビロンによってエルサレムが破壊されて、神殿も破壊されて、囚われの身となっていくんですけれども、このような形で神様は彼らが滅びる前にですね、何とかして立ち返ってほしいと願われて預言者を送るわけなんです。でこのことを実はイエス様は、十字架につけられる数日前、神殿の敷地におられた時に宗教指導者のお語りになってました。ブドウ園の例えなんですけれども、そこでですね、マタイの21章の34節から36節を読みますね。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにしたと。このようにイエス様がこの主人のしもべとして、農夫たち、これはつまりイスラエルの民、特に指導者ですね、に使わしたわけなんです。だけれども迫害したわけですけどね。でこのように神に立ち返ってほしいと神は願われて、このほとばしる愛からですね、語ってくださっているわけなんですね。これが預言書の特徴に なるわけなんですよね。まあ今の危機の時代って言ってもいいですね。今終わりの日ですね。危機の時、これ本当に私たち目に留めるべき言葉ですね。まあ、黙示録も預言書ですけれども、ね、心に留めるものはですね、幸いであるとですね、それを守っていくものは幸いであるって書いてありますけれども、まあ、私たちも幸いなものになっていきたいと願います。で、イザヤ書っていうのはですね、本当に興味深い書物で、預言書で、まずはね、新約聖書で最も引用されている旧約聖書です。最も引用されています。イエス様ご自身も、まあ、しばしばイザヤ書から言葉を引用されましたですね。で、イザヤ書自体がですね、こうもう聖書そのものの全体、神のご計画の全体を、救いについてのご計画を、予言していると言われていまして、だからもうこのイザヤ書そのものがもう聖書全体みたいな、こうミニチュアっていうふうにも言われているほどなんですね。で、イザヤという、まあ、名前ですね。で、これが、救いはヤーウェ、主のものと。ですね。主のもの。救いは主のものという、まあ、意味になります。で、ヒゼキヤの時代ですね。エルサレムがアッシリア軍に包囲されますが、主がその軍隊を一挙に滅ぼされることによって、エルサレムをお救いになったという大きな出来事があります。このイザヤ書のね、真ん中に4章分書いてますね、これね。その話が4章分書いてますけれども。で、それを、この救いですね。で、そこから、救いは主から来るということを教えている書物です。で、実はその後にはですね、バビロン捕囚が起こるわけですよ。ヒゼキヤの後にマナセが出てきて、そしてアモンかな。で、その後でエホアハズとかですね、エホヤキメ、エホヤキン、ゼデキヤで、それで滅びていっちゃうんですけれども、で、それでバビロンに囚われの身になっていくんですが、70年後にですね、ペルシアの王キュロスがバビロンを倒しました。そしてユダの民を解放して帰還させるという、こういう意味での救いもあったわけなんです。帰還するというですね、救いの完成といったらいいかな、救いがだからそのエルサレムに戻ってくることができるというですね。で、そのことも、まあ、実はこのキリストによってその罪の贖いが行われて、イスラエルの民を救うということにも深く関わっていきます。だから特にまあ、これから前半もそうなんですけどね、後半特にこのキリストご自身の直接の予言が書かれてまして、もうなんていうかな、これが、イエス様がお生まれになる700年ぐらい前、紀元前700年、まあ、それよりちょっと前にですね、その後かな、まあ、その前後ですよに書いたとは思えないほど、もう本当に新約聖書に書いてあることそのものがもう見事に書かれているわけですね。まあ、逆に言うと、イエス様の福音書を見たときにユダヤ人たちは、あ、この方が来たるべきメシア、キリストなんだってこう分かるわけなんですね。で、このようになっていました。そして後半読み続けるとですね、今度は異諸国のため、つまり異邦人も、キリストを王として拝する、礼拝するようになるということが書いてあります。そして、この地上そのものが神の国になって、最後は新天新地ですね。新しい天と新しい地になるということも予言されているわけなんですね。だから、救いは主のものというテーマで、もうこの名前の通り、イザヤの名前の通り、救いは主のものというテーマで、この、イザヤ書が展開していってんですね、話がね。で、私たち自身もこのイエス様の名による救いというのを手にして、この救いが達成されていくっていうことをね、私は見ていってるんですよね。 もうね、何度もなくね、何度となくね、私たちこの聞いてってはいるんですけれども、なんていうのかな、どうしても日常生活のね、こういろんなことをやってると、いつの間にか、なんていうかな、この問題が解決することってね、この問題が解決することってなっちゃうんだけど、やっぱ忘れちゃいけないのはこの神の救いのご計画全体なんですよね。でですね、このイザヤ書全体をですね、本当は読んでほしいんですよね。時間があったらね、3時間ぐらいかけて一気に読むとかね、2、3時間かけて、映画を見る気分でね、一気にこう細かいこと気にしないで、ざっとでもいいですよ、読んでみると分かるんですが、空気をね、読み取るってすごく大事ですね。空気感でね、1章から37章までっていうのは神の、1章から39章までかな、間違えました。っていうかもっと正確に言うと35章までなんですが、でそして36章から39章までが、さっき言ったヒゼキヤが王であった時にアッシリアから救われるっていうことが書いてありまして、なんですけどね、1章から、正確に言うと35章まで、あるいは39章までって言ってもいいかもしれませんけども、神がイスラエルを裁かれるとですね、いうことがこう前面に出ています。なぜかというと彼らが神に背いているからですね。でもその裁くと言ってもですね、滅ぼすための裁きではなくて立ち返るための裁きなんですね。最終的に救われるんですけれども、40章以降がですね、これ一節を見ていただくと分かるんですが、慰めよ慰めよ私のためよっていうところが始まるんです。でこの40章以降の背景がこのはるか先のことで、つまりバビロンに捕らえ移された後に、そこで離散の地にいて、バビロンの地にいて、辛酸をなめてるっていうか、もう悲しんで嘆いているその民に対して慰めを与える、つまり帰還するという約束ですね。それが背景にあるわけなんですよ。わかりました。だから、1章から39章まではですね、このアッシリアから救い出されるという、その神様が裁かれて裁かれて、イスラエルをユダをですね裁かれて、それでも悔い改めてへり下っている者たちに、残された者たちに救いを与えるというですね、この神の裁きが前面にあって、そしてもう裁きを受けてしまっているバビロンの捕囚の民に対して慰めよと神が言われてですね、そしてこの帰還をしてさせてくださるというのが背景になってますですね。でそれが慰めの方がですね、この前面に出ているという、その中にも裁きあるんですよ、後半でも。で前半ももちろん神様の慰め書いてるんですけども、どこが前面、どちらがこう、なんていうかな、こう強調されてるかってことですよね。で、そのような側面があります。だこの2つにもう分けちゃって、いくとすごいシンプルですね。でこうサンドイッチみたいにこの歴史的な出来事が、この35章から39章までに書いてあるわけですよ。これヒゼキヤの話ですけれどもね。でこれ前と後ろに分けていくことができます。でこれでですね、たまたまなんですけども、1章から39章って39章分あるじゃないですか。で40章から66章まであるんですよ。そうすると差し引きで27章分あるんですよね。でこう興味深いんですが、聖書は66巻で39巻の旧約聖書で27巻の新約聖書なんですよ。というですね、これずっと後世の人が書を振ってるんでね、その人本人は意識してなかったと思いますが、たまたまなんですけども、なのである、意味でこの立法を破ることによって呪いが来るよっていう、この旧約のですね、この側面が強く出てるのがこの前半部分で、そして後半で慰めっていうところから始まる。このイスラエルの慰めっていうふうにね、このイエス様お生まれになった後に神殿にいたシメオンがね予言したんですけれども、この慰めが強調されているのはこの新約ですね。 強調されているのが、まあ、後半というふうに言ってもいいわけなんですよね。でね、そのことをね、イエス様も、宣言されているのがね、ルカによる福音書の4章の17節ですよね。あ、開きます、開いてるのでね、じゃあちょっと開きましょうか。ナザレのシナゴーグで、いつものように安息日ごとに朗読するんですね。シナゴグって面白くて、この全世界が同じところを朗読する決められたところがあるんですね。特に今はモーセ五章は決められているんですよね。どのシナゴグ行っても同じところで、こう預言書も呼ばれている。でこれを頼まれて、そしてイエス様ラビの資格があったんですね。でそれでこう開いて、でそれで、27節見ると、預言者イザヤ書が手渡されて、これ書って書いてますけど、その巻物を開いて、今はね、これ、こう、冊子になってるじゃないですか、こう、今の技術ね。けれども、昔はそうじゃなくて、巻物です。巻いてるんですね。で、巻物を開いて、こう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられる人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにと。でこれが、このイザヤ書のですね、61章に書いてあるんですよ。そして次にイエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた者のいた皆の目はイエスに注がれた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。これはすごいことを言ってるんですよ。すげえって最初みんなこのナザレの人思ったんだけど、それからね、おいちょっと待ってよ、こいつ自分のことを私に油注ぐメシアなのに、キリストなのに自分のことキリストって言ってるのか、ヨセフのこのくせにって言ってですね、でこう反発したという。この時は一瞬だけ感動したんですけども、このイエス様がですね、あなた方は受け入れてないねとかって言ったら、ますます怒って崖っぷちまでイエス様追い込んで、イエス様そこからもうさささっとですね、こう動かれたという、まあ、その話のこの始まりがこのイザヤ書です。後半なんですよね。でこういう感じでね、こうもう本当に福音書を読むと、なんだこれメシアじゃんっていうふうに分かるわけなんですよね、うん、私たちね、新約から入っちゃうから、嘘、イザヤ書に書いてるのって思っちゃうけど、逆なんです本来はね。これ聖書読んでる人が、あれこのイエスってイザヤ書に書かれてたあれじゃないっていう感じなんですよね、うん、という内容になっていきます。でこれがイザヤ書の大まかな流れで、では本文戻りますね。本文いきますと、一節をお読みします。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであると。はい、このように王の名前が書いてありますね。ユダとエルまずはユダとエルサレムについての予言だと。だから南ユダ王国と、特にその都であるエルサレムですね。で王様がウジヤから始まって、で最後はヒゼキヤで終わるわけなんです。なので、まあ、時間のある時にですね、なんかたくさん読まなきゃいけないところが出てきちゃうんですけど、時間のある時に列王記の第2の15章から21章、また歴代史の第2の26章から33章までを読むことをお勧めします。でこれを読むと、このイザヤ書の背景が分かりますですね。でもうすでにこの時代は、約束の地にイスラエルが入ってから700年が経っていて、ダビデによって王国がイスラエルに起こされてから約300年が経っているわけですね。で、ソロモンの時代に最も平和と繁栄があって、しかしソロモンが晩年主から離れていってしまい、で死後に王国が分裂したわけです、南北に。でソロモンの部下ヤロブアムがいたんですが、ソロモンの死後、反逆したんですね。 で本当はソロモンの後にレハブアム息子が王となったんですけども、反逆をして、それで10の部族がヤロブアムの方についたわけです。でですね、ヤロブアムっていうのは政治家としては非常に優れていたと思いますけれども、霊的にはずさんでした。何を言ってるかと言いますとですね、エルサレムというのはちょうどベニヤ民族とユダ族の間にあるんですよ。自分たちの領土にですね、その神の宮がないわけなんです。じゃあどうするかと、即席で作るべってなっちゃったんです。このモノマネをしたんです。でその北イスラエルの一番南の部分、ベテルですね、あのヤコブが天からのはしごの夢を見たあそこですよ、ベテルとですね、で北イスラエルの一番北のところにダンという町がありますが、この2つのところに祭壇を作って金の格子を作ったんですね。よりによってなんですよ、あのエジプトの時の金の格子ですね。でその金の格子を置いて主なる神に生贄を捧げていくということを行っていったんですね。で、祭司はレビ人を出なければいけないのに、レビ人ではないところを勝手に任命してですね、この、ちょっと歪んだバージョンの、まあ、異端チックなって言ったら分かるかな、そういうこのヤーウェという言葉を使ってるんですけれども、まあ、偶像礼拝を行っていったと。でこれがある意味で国税になっちゃったんですね。国税だから国のもうあり方なので、この列王記を読むとですね、ヤロブアムの罪から離れなかったという言葉、何度も出てくる王様全員に言われてるんですよ。でですね、最後にアッシリアによって滅んでしまったわけなんですね。でユダの王たちはですね、この、まあ、あの神殿があったっていうこともあるし、あとは祭司たちがいたっていうこともあってですね、まあ、霊的に基本的にそれてってしまってもいても、でもダビデと同じように右にも左にもそれないで、主に従ったっていうふうに言われている人たちも何人か出てくるわけなんです。あとは間ぐらいかな、晩年になってこう神様を捨ててしまった人も結構いるんですよね。けれども多くが良い王様、多くっていうか、まあ、結構な人が良い王様なんですね。だけれどもやっぱ最後に不従順になっていくと、これあと出てきます。7章以降に、ね、アハズ王っていうのがいるんですね。このもう彼がやばい、決定的にやばいことしちゃったんですよ。でもうだんだんめちゃめちゃおかしくなってくるとなるんですけれども、まあそれでですね、この列王記を読んでいきますと、または、そうね、特に列王記読んでいきますと、今まではソロモンの時代までは貢ぎ物を持ってきた周囲の国々、ダビデが一生懸命戦ってこの屈服させた国々、例えばエドムであるとかモアブ、アンモン、ペリシテですね、あと北東にはアラムって言って今のシリアですね。でそういう国々が別に何も反乱を起こしてなかったんですけど、だんだん起こすようになってきたわけですよ。ですね。で、こういう小競り合いが起こってました。で、いろいろなこう戦いが起こってるんですが、問題、その小競り合いがね、みんな青ざめるような出来事が起こったんです。で、これ、ね、国際政治みたいに考えてください。いいですか？分かりやすいのは何かな。北朝鮮って日本で怖いじゃないですか。これ時事問題になっちゃいますけど。ね、なんかミサイルを、ね、撃ってきたりとか。だけど、中国が、ね、ちょっとね、これ時事問題になってあれ申し訳ないんですが、日本をその全軍隊の力を用いて、やってきたらちょやばですよね。もうちょっとやばいですよね。で小競り合い、だから話戻ると、小競り合いが起こってるんですが、全員が大ざめるようなことが起こった。それが北の方からアッシリアという国が来たわけだ、起きてきたんです。帝国ですね、帝国で。今まで帝国というとエジプトが大国っていうのかな、南の方にあったわけです。けれども 北って言っても、まあ正確にはこう地図上で地理的に見ると、東なんですね。だけどそこにでっかい間にアラビア砂漠がありますから、まずユーフラテス川沿いにこう北に行くんですよね。北っていうか北西に行くのか、それから南に下ってくるって感じなんですね。だから北の方からやってくるんですよ、そのメソポタミアにいる人、この国はね。でアッシリアという巨人がやってきたわけですよ。もっと分かりやすく言うと、ガキンチョたちがね、中高生たちがチンピラの戦いやってて、なんかいじめられてたという時にね、ヤクザがやってくるみたいなもんですよ。銃持って。でそういうこのことが起こってきたので、その彼らはじゃあどうすればいいのかっていうことをですね、考えていかなきゃいけなかったわけです。でそこでまずはエジプトと同盟を組もうっていうふうな考えがあるわけですよね。であとはみんなで連合をしようと考えるわけですよ。なんか時事問題になっちゃうけど、例えば中国に対抗するために、また韓国に、韓国じゃない、北朝鮮に対抗するためにだっけ、日米韓ね、今言われてるじゃん、同盟とかね、ああいう感じでこの連携しなければいけないと、だからいろんなことを考えるわけじゃないですか。でその時にイザヤを通して神は、救いはシオンにあるとこう言われたわけですよ。簡単に言うと、救いは私にあるって言ってんですよ、神様がですね。シオンってのはエルサレムのことです、ね、シオンに救いがあるんだと。でこのように神様が言われて、予言を行っていったわけなんですよね。でイザヤは、ウジアの時代から、ヒゼキヤの時代って言ってんです。ウジアが死んだのが紀元前の740年です。でヒゼキヤが死んだのが686年なので、そうですね、60年から70年ぐらいの間ですかね、予言を行っていったということなんですね。で、2節以降はウジヤがまだ生きていた時、治めていた時に予言したものと思われます。1章から5章までが。で6章でウジヤが死んだって話が出てきますですね。1章から5章までがウジヤが生きている時に語られたと考えられますですね。でね、ウジヤについてですが、今日すみませんね、これ長い、前置きは長いですね。だけどこれ知らないとね、つまんないです、ね、ウジヤについてはですね、ダビデとソロモン以来最もユダが強くなって大きくなった時だと思います。歴代史第26章にそれが書いてありまして、で、イオ王様だったんですよ。主の目にかなうことを行って、領土が広がって、農業も盛んで、で、軍事的にも防備をしっかりと固めてですね、兵力、武器も増強でき、豊かな国になったんですよね。まあ、彼は最後に、神殿の中に入ろうとして、雷病にかかっちゃってね、タラートにかかっちゃったんですけれども、まあ、最後は本当残念なんですが、良い王様でした。で、良い王様だったんですが、この一章からこれ見ていきますけれども、預言者ってね、こう神の御霊が与えられてるじゃないですか。やっぱね、人の見方と違うんですよね。そこにもうすでに妥協があって、主が見通しておられて、そして彼らの中に、この、そうですね、世の中と、神を信じてない異邦人と変わらぬことを行っていて、そして、でも礼拝はちゃんとやってるんですよ。この神殿礼拝は。やっていて、で、そして高ぶっていたと、まあ、そういうことがもうすでに予言されていくんですよ。でこういうやっぱ御霊によって知っていくっていうのかな。で私たちもやはりこの御霊によって御言葉を知っていくっていうことをしていくとですね、やっぱりこう周りでこう起こっていることでは、まあ、そこまで考えなくてもって思うことをやっぱりこう示されるわけですよね。うん、まあ、例えばイエス様 が地上におられた時は、弟子たちがなんていう素晴らしい建物でしょうかと、神殿を見てね、本当めちゃめちゃすごいんですよ。あれほんとすごいんですよ。まあ CG でしか見てないけど、でも遺跡は見たことあるのでね、ちょこっとだけ見たでしょ、うん、めちゃすごいんだよ。あれやばいぐらいすごいです。だからこの世のものとは思えないぐらい、 エジプトのピラミッドのあの感動と似てる感動ですね。エジプトの方も見たけどでかいんですよ、うん、でですね、それがだから一つも残らずにこう積み上げられることはなく滅ぼされるって、ちょっともう何ですかそれみたいな感じになっちゃった。もう世の末だろうとで、世の終わりっていつ、ま、いつなんですかっていうのを聞いたわけですよ。だからあの弟子たちがね、で文字通り40年後にそれが起こったんですよね。でこういうのが予言的、予言なんですよね。でこれを私たちが見ていくわけです。だからあのやはりこの予言書を読むときっていうのはやっぱり予言的な、なんていうかな、私たちにこう御霊を、同じように御霊が与えられてるから、こう見張りっていうのかな、こうちょうど塔でね、こういろんなことが起こっているのをずっと見ているみたいな、そういう目が与えられていくと思います。また神の家だ、つまり教会ですね、あの、まあ、イスラエルも神の家ですけども、あの神の家に対する警告でもあるわけなんですね。では2節をご覧ください。天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは救い主の貝羽桶を、持ち主の貝羽桶を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は悟らないと言ってます。これね、主がね、なされてるのは、これ、ね、天を聞け耳を傾けよって、これね、証人に立ててるんですよ。だから変な感じですけどね、証人に立ててる。法廷を想像しながら神はこう、こうなんていうかな、告発っていうのをこう言ってんですよね、うん、であとね、私と論じてみなさいっていう言葉が出てきますけれども、その要は法廷で、そこで証人が必要でしょ。で申命記によると2人や3人の証人によって事実と定められるってこと書いてあります。だから天と地を証人に呼んでるんですね、神様がね。でこれはもうイスラエルがやってることは天も見てるし地も見てるよねっていう、でそういう聞いてるよねっていう、でこういう言い方をして、で主が語られると、でそれが子供が育てたということですね。そして、今度は、牛がその飼い主をですね、ロバはその持ち主って言って、この、家畜を育てているということに例えています。でどちらも忘れるはずないじゃないですか、この親というもの、または飼い主というもの、もうこの自然の習性でそのようになっているわけなんですけれども、それが背いていると忘れているという問題があるわけなんです。でもこれは霊的に起こり得て、自分が恵みによって救われて神に愛されているということを、私たちが恵みによって救われて神に愛されているということを思い起こしてですね、で恵みの中に、また愛の中にとどまるわけじゃないですか。けれどもそこまで神にしていただいたのに忘れる、背くってことあるわけですよね。でこれがショッキングなことなわけですよ。なぜかって言ったら、普通のこのなんか血縁関係とか家畜でさえも、いわゆるペットとか家畜でさえもですね、あるこの自然な感情さえも、まあ、裏切っているわけなんですよね、うん、で次4節をご覧くださいね。災いだ、イザヤ書の印象の4節、災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。神の民が主に背いていることを徹底的に宣言しています。罪深い国とか咎が重い民、悪を行っている者たちの子孫ということで、 神の民なのに悪者たちと全く同じことをしているじゃないかっていうことですね。神の民だったらそのまま祝福されて救われているっていうこと、それをね、居直ってしまっている、居座ってしまっているっていう問題があったわけなんですよね。そして主を捨てて聖なる方、イスラエルの聖なる方を侮っているって書いてあります。背を向けているっていうふうに言ってますね。まあ、聖なる方っていう言葉、このね、イザヤ書に非常に多く出てきます。覚えておくといいですね。もう何度も出てきますから。で、この聖なる方に背いているんだっていうことなんですね。でね、今日ですね、罪について神への反抗なんだということが、まあ、薄れてしまってます。何かというと、病気のせいだとかですね、こういう事情があってとか、この性格の弱さとか、なんかつまずきとか、なんかいろんなこう周辺的なことを言ってですね、こうごまかしているんですけれども、そうではなくて神に逆らっているんですね。グレッグ・ローリーという伝道者、アメリカの牧師さんですね。でも伝道者ですけれども、まあ、彼が救われた時にですね、まあ、救われたきっかけの言葉っていうのは、高校生の時にそのキャンプ、高校生のところ、高校のところに伝道するグループがやってきてですね、でこうやって説教したんですよ、伝道者が。あなたはイエスに従っているか背いているかのどちらかなのか。でイエスのことは知ってるわけですね、そのグレッグっていう人はね、知ってたの。いや、従ってないけど、じゃあ俺背いてるのって思ったんですよ。中央だと思ったんですよね、彼はね。中央だから、そのどっちでもない、ニュートラルだと思っていたんですが、いや、背いてる方なんだと、アゲンストだと、反対してると、まあ、それに気づいて、まあ、それがきっかけで、悔い改めた、信じたわけなんですけれどもね。では次、5節をご覧ください。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。頭の裏から頭まで、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出すてもらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえないと。傷を受けているっていうふうに、まあ、表現してるんですね、罪を犯している姿をですね。まあ、エレミア書もそういうふうに書いてますし、だからイエス様が十字架にかかって肉体に傷を受けたっていうことがですね、なぜか魂の清めにつながってくる。だから罪を犯しているっていうことと傷を受けるところ、同じように語られてですね。で、神様はこう裁かれるんですが、それはですね、なんていうのかな、私たちね、こういうイメージを払拭した方がいいんですね。神様についての、私たちが何か変なことをやると、もう頑固親父がね、何やってるバーンとかって、ね、殴ったりとか、そういうんじゃないんですよ。自分で傷を負っていく、いわゆる自傷行為ですね。これが、だ神は最善を願っておられて、で、私たちが神の命令に従うときに幸いを得るんですが、そこから離れるので、自ら傷つけていくということですね。で、また敵によって虐げれるままに なっていくということです。けれども神は癒したいと願われているわけですね。で、7節ご覧ください。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は、火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人に破壊されたように荒れ果てている。しかしシオンは、娘シオンは残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったら、 私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じになっていたであろうということで、このね、6節まではとってもこう比喩的に、なんか一人の人間のようにね、エルサレムのことを、エユダのことを扱ってるんですが、こう具体的ですよ。もう7節から9節は、もう町そのものですね。町のことを語っていて、で、火で焼かれると町々が。で、他国人に食い荒らされるっていう。これは事実起こってきて、アッシリアでも起こったんですけども、今度は、これウジアですから、これユダの王国ですから、この、最終的にユダの町々が倒されてって、最後にエルサレムが滅ぼされるということなんですけれども、しかしが大事ですね、この8節のしかしが。神様はこの裁きのただ中にあっても、シオンは残されたと言ってらっしゃいます。そして、ブドウ畑の小屋、キュウリ畑の番小屋、ちょっと私想像できないんですけど、ものすごいこう広大なね、この畑がある中で、こうちっちゃくね、こう小屋があるみたいな。そんな感じで、残されたものを残してくださっていたわけですよ。主に立ち返るものを残してくださったわけですよ。こういう神様の憐れみがあるので、神様はそれに従って憐れみを注いでくださるということを行ってください。でね、イザヤ書にね、生き残りのものとか残された者たちっていう言葉が多く出てきます。ですね。で、この神に立ち返る者たちなんですね。で、こうやって神は裁きは行われるんですが、その中にあって、憐れみを示しておられる。懲らしめって言った方がいいですね。この不純物は裁かれるんですけれど、取り除かれるんですけれども、その、わずかに残った者たちを通してご自身の救いを達成されるわけなんです。まあ、具体的にはね、エルサレムの町しかね、アッシリアに、この、なんかアッシリアに全てのユダの町々はもう倒されてね、もうちっちゃなエルサレムだけが残っていたという状態なんですよね。まあ、その中でこの救われたわけですけれども、主はこのようにして救ってくださるお方なんですね。で、私たちもソドムのようになりゴモラと同じになっていたであろうってこう言っているんですけれども、ね、皆さんご存知のようにソドムとゴモラっていうのは火と硫黄でね、降って滅ぼされたんですが、でもあの時のことを考えていただくと分かるんですが、アブラハムがね、祈ったんですよ。鳥なしの祈り。もし50人の正しい人がいたら、どうするんですかと。一緒に滅ぼすんですかって、アブラハム言ったら、いよいよ、町全体許すよってこう言ったの。で、やばいなと思ったらね、ちょっと言ったのは良かったもの。もっと少なかったらどうしようと思って、人数減らしたんですよ。45人どうですかとか。で、どんどん減らしていって、最後10人まで減らしてる。バーゲンやってるならね、価格交渉みたいに。ね。やって10人までね、下ろしてったんですよ。それでも、町全体を許すって言った。神様すごい。でもね、問題はね、10人もいなかったの。でね、ロトの、もうお嫁さん行っちゃ、お嫁さんに行っちゃった娘2人かな、娘かな、それ家族も救おうと思って言っても全然言うこと聞かなかった。たわごとに思われたと。だから家にいる自分の妻と未婚の娘2人だけを連れて行くわけでしょ。でそれもなんかちょっとためらってるわけね。でももうギュッと掴んでね、見つかりが旅人の格好をしてた。でその行かなきゃダメだと言って逃げてる時に、ちょうど小さなこの村のところに入ったところで、火が降ってきたんだけど、その海にね、視界もあるからね、ブワーって降ってきてね、そして塩分もブワーってかかっちゃって、振り向いていて、あー、ソドムがいいなってこうやってね、やっていた奥さんが塩の柱になっちゃったわけですよ。唯一2人しか残ってなかったと。まあそういう、3人か、まあ、2人ってまあ娘ね、娘2人しか残ってなかったと。で、しかし残ったものは救いたいと願われていて、救うんですね、神様はね。うん、で、神様は、キリスト者にもそれを定めておられて、第一テサロニケの5章の9節で、 神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めておられるということです。で、10節以降ですね、いつか聞け、ソドムの首領たちよ、主の言葉よ、耳を傾けよ、ゴモラの民よ、私たちの神の御教えに。これきついっすよね。これね、ユダヤ人に言ってんですよ。だけどもソドムとゴモラのようなことをあなた方やってるよということなんですね。で、にもかかわらず11節、あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう、主は言われる。私は牡羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのかということで、神殿での礼拝は、粛々と行われていたわけです。祭壇で生贄を捧げて、で、血を注いで、この一連のことについて神様は飽きたとかですね、喜ばないとか、もう嫌悪感を表しておられます。意味嫌っておられるわけです。で、私の庭を踏みつけるっていうのはね、これ土足で入るっていうのが分かりやすいかな。ヘブルの10章の29節も神の御子を踏みつけるってね、このいわゆる土足で入るみたいな意味合いですよ。どかどか入っていく、不損にもって感じですね。で、続けて読むと、もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の意味嫌うもの。新月の祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだって。すごいですよね。まず新月の香の煙っていうのは、これは聖女の中にある香壇ですね。そこで香を焚くわけですね。そして新月の祭りとか、これは安息日とかね、これ会合の召集、これ7つの祭りですね。レビ記の23章を学びました。で、こんなことを言ってるんですけれども、で、みんな憎むと重荷となると、で、こう手をお尻の伸べてる、こうやって祈るわけですけども、これもね、もうやめろって 目そらしてるんですよ。やばくないっすか、これ。なんでかっていうとですね、自分は罪を犯しているのに、これらの儀式や宗教的な活動でなんかね、罪を隠している手段にさえなってる。自分がこれを通して、これらのことを行っていることを通して、霊的であり、神に喜ばれて、拒まれてないっていうことを、まあ、見せつけている。神に仕えるべき、神に従うべき、この礼拝が、自分の罪を覆うためにですね、こう、正当化するための道具になり果ててるから、神はもう、意味嫌うわけですよね。これは偽善ですよね。偽善的な礼拝というのは、これは神様は意味嫌うわけですよ。まあ、イエス様の時代もそうですよね。イエス様とのこの会話がね、もうマジっすかっていうね、結構こうえぐくなっていくものもありまして、イエス様が、私の言葉にとどまるものは私の弟子となると、真理は自由、あなた方を自由にするって言ったら、私自由、何言ってるんですかって、奴隷になったことありませんよとか、なんだかですね、いや罪の奴隷なんだと、何言ってるんですかと、私たちアブラハムの子孫だから自由だし、で、いろいろ言い合いになってね、で、それで私たちは神を父としてますって言ったら、イエス様バサッと言っちゃうんですよ。あなた方の父は悪魔だって。強烈ですけど、これね、何かっていうと、そうやって霊的な言葉、ね、私たちはアブラハムを父としてるとかね、神を父としてるとか、奴隷になったことがないとかね、いろんなことを言ってんですけど、イエス様がバサッと言ったのは、心の中にイエス様を殺そうとする悪意があったんですよ。妬みがあったんですよ。殺意があったんですよ。 でその殺意が悪魔から来てるんだよってこう言うんです。だからこの霊的なことまでがですね、装いまでがこの罪をですね、こう隠す道具になっていくわけですね。では16節ご覧ください。洗え、身を清めよ、私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよと。洗え、身を清めよって、この洗いの儀式とか身を清める儀式ってあったんですけど、ここで言っている神様が言われていることは、本当の意味でこの身を洗い清めていることの本来の意味をやりなさいと。それは悔い改めですね。悪い行いを取り除いて、悪事を働くのをやめて、良いことを行っていきなさいということなんですよ。で、これヤコブも同じことを言っていて、手紙で4章の8節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい、双心の者たち、心を清めなさいと。だから一方では神様を褒めたたいているのに、もう一方では罪を犯している。例えばヤコブでは、兄弟を呪っているっていう言葉があるんですよね。神を同じ口で褒めたたいて、兄弟を呪っているって言ったら、もうこれ清めなきゃダメなわけです。双心になってるわけですよ。これ一つにしなさいと。で、ここで具体的に書いてあることは、これ立法に定められていることですね。公正を求めて、虐げる者を正すっていうのは、これ何かって言ったら、この虐げられている人の味方になるということです。救うということですね。で、これ力あるものはできるわけですよ。例えば裁判官であるとか。で、みなしごを正しく裁く。ですね。本当にこう虐げられて、私たちね、この時代にいるとね、全部福祉制度整っているので、特に日本って優れてますよ、福祉制度。ね。だからこれね、実感が湧かないんですけど、昔そういうのなかったんです。なかった。だから、もう本当に神の思いを持って公正にの立場に立たないと、彼らは救われなかったんです。強権のもとで生きてたわけ。だから、正しいことを行うってことは、つまりは、かばって救うってことですね。そして悪いことをしているものを裁くと、きちんと、厳正に裁くと。いうことを行っていく。で、これを怠っていたわけなんですよ、彼らが。それで18節で、さて、さあ、来たれ、論じ合おう。ここですね、さっき言った法廷の中で の議論ですよ、論争ですよ。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。福音が書かれています。良い知らせが書かれています。身を清めなさいって言ったでしょ。悔い改める者には聖霊が注がれて、すべての罪が清められるわけなんですよね。すごいでしょう。これ火っていうのは、これ血の固まった色ですよ。そのようになっていても、雪のように、英語だとね、ホワイトダンスノーって書いてあって、雪よりも白くなるって書いてますけど、これちょっとヘブル語調べてないんで、わからないんですが。で、そして紅のように赤くても羊の毛のようになる。どんなに罪深くても、神は憐れみ深い方で、豊かな方、憐れみに豊かな方だから、罪を全て清めてください。これがすごいんですよね。これ新約だけじゃなくて、ここに目の前に書いてある旧約の中にも福音があるんですよね。だから第一ヨハネの2章の9節で、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいますと、このようなことをしてくださる。で、19節で、あなた方はもし喜んで聞こうとするなら、この地の良いものを食べることができる。しかし、もし拒んで背くなら、剣に食い尽くされる。主の御口がそう語られると。で、これは応答ですね。その良い知らせに対して応答です。この喜んで聞こうとするなら、良いものを食べることができる。これは律法に書いてますね。この主に聞き従うならば、地にあるもので豊かにされるっていうことですね。けれども、拒んで背くなら剣、だから神の裁きの中にそのまま入ってって滅んでしまうよと、こういうふうに言っているわけですよ。で、次21節からは、今度エルサレムのことを女に例えています。いいですか。女に例えています。どうして遊女になったのか。忠実な都が公正であふれて、義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かすになった。 お前の良い酒も水で薄められている。お前の君主たちは強情者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を追い求める。みなしごを正しく裁かず、やもめの訴えも彼らには届かないとあるわけですが、この忠実な都というのは、これダビデの時のことを思い起こした神様言われているわけですけれども、ダビデは神を愛し礼拝し、神の言うことを聞いていった人でした。なので、そして彼は王であったにもかかわらず、神を王としてですね、で自分の民ではなくて神の民だと信じていたわけです。でその中で忠実な都だったんですけれども、ここに書いてある通りのことをエルサレムが行っていたので、遊女になったとあるんですね。これね、言葉の忠実というのが定説を守るっていう意味があるんですよ。これだから、締結な都がっていうふうな言い方で言い換えればね、この遊女っていうのがこう分かると思うんですよ。いわゆる妻であったものが遊女になったって言い方してるんですよ、これね。で神と私たちの関係、これ、まあ、イスラエルの関係もそうですけども、が、この神だけを崇めているですね、神に従っているっていう、こういう妻のように例えられているわけですけれども、違うものを拝み始めると、それをね、姦淫って呼ぶんですよですね、霊的な意味で。でそれを行っていて、で次に金と銀とか良い酒って、これ素晴らしいじゃないですか、価値あるものじゃないですか。だけど混ぜ物が入るとですね、これ世の中のものが入ってくると、銀が金かすになる、もう使い物にならないわけですよ。で次に良い酒も水で薄められたら飲みたくないっすよね。僕ちょっと別にワイン飲まないので分かんないんですけど、まずいっすよね多分。ビールじゃないな、酒に水入れたら僕分かんないんだけど多分まずいんですよ。だからそれがここで言ってるんですね。で君主たちがって言ったでしょ、これが強情者だから、本当はやもめとかみなしごを正しく裁かなきゃいけないのに、なんと賄賂を愛して、賄賂はもう普通だったと思います当時、それをやってたんですよね。で報酬を求めると、でそれにやったので、もう本当に彼らが叫んでいるこの叫びが神様の声、神に届いているわけですね。ソリウエ万軍の主、24節、イスラエルの力強き者である主の言葉、ああ私は逆らう者に思いを晴らし、私の敵に復讐する、私は私の手をお前に対して向け、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆除く、こうしてお前を裁く者たちを以前のように、お前に助言する者たちを最初のようにする、その後にお前は正義の町、忠実な都と呼ばれる、シオンは公正によってあがなわれ、その町の立ち返る者は義によってあがなわれると。このように、神様は、シオンを清めてくださるわけですけれども、まずこの万軍の主、力強き者と言われているように、万軍って言われているように、これ戦いの言葉ですよね。神は、この力ある者に戦ってくださるわけです。で滅ぼしてくださるわけです。そうすることによって、さっき言ったみなしごとかやもめが慰めを受け救われるわけですよですね。で、このね、金かすを悪のようにとか、だから金かすあるじゃないですか、さっき出てきた、それをボーッとこれ火によって精錬してって、金かす覗いていくわけですよ、ピューッと。そしてこのね、浮きかすをみんな覗くと、ピューッとかって、ちょうどなんていうかな、金銀のね、これ作る工場が、なんか見たことないけどね、そういうやつですよ。でそれでなんか洗うときに水で洗うわけじゃないでしょ、火で洗うわけでしょ、取れるわけねえから火だよね。でそういうことで、聖書もですね、結構こういう言葉って、神様は燃え尽くす火だっていうふうにヘブル書に書いたんですけど、その信仰を持っている者たちにとっては、それに純粋になっていくんですよ。不純物取れるわけ。信仰ないものは単なる滅びの、ね、ためのね、燃え尽くされるための火なんですよね。それによって残された者たちが正義の町、忠実な都と呼ばれていくと、そして公正によって贖われるって言うんだけども、 裁くものとか助言するものが最初のように立てられると。でここで私たちはね、恵みによって救われている者たちは恐れ多く感じなきゃいけない。私たちは神の国においてイエス様と共に裁くものになるわけですね。共に治めるものになるわけですね。だからここで、この裁くもの、助言するもの、つまり私たちが見なければいけない裁きっていうのは、みなしごとかやもめとか心貧しい人たちですね、弱い人たちですね、のことを福音によってキリストにあってこの、支えていくと、立ち上がらせていくとですね。でそういうことが私たちの働きになっていくわけです。そして28節から30節ね、今度は背くものですね。さっきのあのこの金かすでなくなっていっちゃう方、背くものと罪人は共に破滅し、主を捨てる者は消え失せる。誠に彼らはあなた方が慕った樫の木で恥を見、あなた方自ら選んだ園によって屈辱を受ける。あなた方のは葉のしおれた樫の木のように、水のない園のようになるからだ。強い者は浅くずに、その行いは火花になり、二つとも燃え盛り、これを消す者はいない。ここのね、背く者のね、具体的にやった29節っていうのは、これはね、あの、偶像礼拝ですよ。あの、エデンの園の時にね、園があって、で木があったでしょ。で、そこで神の交わりがあるじゃないですか、親しい。けれども、彼らは偶像礼拝ですね。樫の木とか、この茂ったところっていうのが、これイザヤ書にもたくさん出てきますね。他の預言書にも出てきますが、これ偶像礼拝やるところです。でそして忌まわしい、こう性的にも忌まわしいことを行ったりするんですよ。でこれを彼らがやってるんですけども、それは神は容赦なく滅ぼしますよとこう言ってるわけです。なのでね、あの、なんていうのかな、ここでの形容、あの、この、あと最後にこれ強いものは、朝くず、行いは火花。だから強いものをなくすだけじゃなくて、その行いもなくすと、完全に消していくと神様は言われてるわけですね。でここでまとめますとですね、神の民だっていうだけで、これエルサレムはもう誇り高き都ですよ、ね、それだけで救いの保証じゃないんだっていうことですですね。宗教的なことは救いの保証じゃないんだっていうことです。神様は来られて裁かれるわけですね。で、最後に読みたい御言葉が第一ペテロの一章の17節から19節です。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが本当に私たちが、この罪が、火のように赤くても雪のように白くしてくださるという、これを子羊が流された血によって行ってくださることを感謝いたします。自分の罪を悔い改めて、身を清めて、心を一つにして、あなたに仕えていくことができますように、憐れんでくださいますようお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。